はい、サイ。
はい、そう、あ、はい、タイやね。
はい、サイでいいですよ。はい、男性は、はい。
わあ、未だにね。はい。あかんわ。
どっちでも。まあでも、はい、タイは女性ですね。
はい、タイ。はい、サイ。はい。
はい。
はい、はい、サイ。
はい。ということで、こんにちは。
はい。こんにちは。
今日は10月の28日の月曜日でございます。うん、ここからのお相手は、日月陽子と、
ラピスお師匠でございます。
はい、もう今日は111ゾロ目でございます。ゾロ目の111回ですよ。
111回。
そうです。そうです。今日やりましたね、これ。
もうそろそろええかな。
ねえ、もうちょうど霧のいいところで。
うん。え、終わる宣言？
いや、この次のゲストがまだいたり。どんどんいます。まだまだ。
でも、アンに終わらそうとしてるよね。
いいいいいい。
もう飽きたんちょ。
そろそろいいかなって言ったから、ちょっと乗ってみた。
ああ、はい、いやいや、もうほとんどオンエア番組なくなるぞ。
ですか？
せやけどね、はい、今日の話も、うん、まあ、する前に、
はい、
今日ね、収録は、10日なんですよ。
10月のね。
うん、はい、10日に撮ってるんです、この番組。うんうんうん、でね、今日ものすごい事件があった、知ってます？
知ってますよ。花熊の方ですよね。そうそうそう。花熊って言ったら、まあ、今ここ収録してる場所のすぐ近く
です。すぐ、隣の町なんですよ。はい。はい、そこにね、はい、発砲事件がある。
そうなんですよね。うん、
暴力団の。
ダメですよ、
ほんでね、ものすごいたくさんヘリコプターが、うん、お寺の上を飛んでたんよ。
うん。ラピスホール、おかしい。
まあ、僕にスポットライトと思ったんやけど、
ちゃうかって。自分がスポットライトですやん。
うん。
光ってますやん。
あ、それでね、お経読んでる最中に、
は
あ、こう上でわーって四五台こうヘリコプター待って、うんうん、頑張ってね、はい、お経読むねんけど、うん、ちょ無理なんよ、声がかき消されんねん、
そのぐらいすごかった。あ、なるほどね。
うん、上、うん、で、うん、何回なーと思ったら近くでドンパチやったっちゅうて、
うん、
えらい、もう救急車は行くわ、消防車は行くわ。
なるほどね。
なんで消防車行くんやろね。
消防車、
うん、
なんか二次災害的なもんかな。
あ、そういうことかな。うん、なんもうすごかったわ。
明日、じゃあ明日の新聞もすごいんちゃいます？
いや、そうやろうね。
ラピスホール絡んどったみたいな。
いやいや、絡んでない、絡んでない。全然絡んでない。うん、
はい。
まあ、ほんで放送日が10月28日でございますので、うん、はい、はい、今日は何の日ではございますけれども。
はい。
はい、サクサクっとどうぞ。
いやいや、当ててください、まず。
無理やって
や
から。
1728難しい。
これね、うん、トニーは。
と、
ハニワって。ハニワって前あったね。
八二八でしょ、
それ。そうね、あったね、はい、前ね。うん、電通パー。あ、電波。
電波。
うん。
いや、ちょ、難しい。それはちょっと、うん、遠いな。
富士通天。
速記記念日。
え？
日本速記協会。うん。制定したって。
速記。
あんま興味ないっすよね。
言ったね、今、速記ディスったよね。
あんまり、
いや、興味ないってバッサリ。速
記ものすごい大事ですけど、うん、私たち普段はあんま使わないですよ。あの、記者会見。
記録取るのにね。
そうそうそう。記者会見する人とか、いいね、ああいうね、ライターの人とかは、今なり使ってはる方もいらっしゃるんでしょうけど、まあ、私たちあんまり速記とか、ね。
あんま関係ないかな。
関係もないんですけども、ね、1882年、うん、明治15年ですよね。うん、この日に、田鎖幸喜さんが、東京日本橋で初の速記講習会ね、開催したということで。
うんうん、
はい。今でもあるんですかね、こういうなんか、セミナーとかの、勉強会とか。
速記のなんかね、あるみたいなのある、ね、
うん。あるんですかね、うん。はい。あと日本の ABC の日です。
何？
日本 ABC の日。
日本 ABC？
うん。うん、
ABC。
日本に ABC、新聞雑誌部、数刊機構か。
何？
新聞雑誌、新聞雑誌部数の監査機構。
新聞、それね、うん、大事や。最近なんか押し紙って多いらしいやん、結構。うんうん、ものすごい、押し紙ってほら、うん、こう新聞配るところにバー在庫をね、
うんうんうんうん、
新聞社自体が、はいはい、いわゆる発行部数何部って言わんと、
うんうんうんうん、
広告入らへんやんか。
なるほど。
で、そのために押し紙って押し付けんねん、販売店。うん、それとかなんかもう一つあるみたいけどね、そのなんとか紙っていうのがあって、うん、
赤紙
ちゃうわ。新聞社自体がもう発行部数をかさ上げして発表するね。
うんうんうんうん、
で、これ詐欺やと思う、ね。
あかんやん、あかんあかん、それあかん。
う
ん。
特に朝なんとか新聞とか危ないと思う。もう詐欺行為
や、ね。言うてもてるやん。ギリギリや、
うん。うん。
あとね、県民の日とか。まあ、これちょっと群馬県関係するみたいですけど。うんうんうんうん、はい。まあ、いろいろありますね。はい。まあまあまあまあ。あんまり10月28日、ちょっと広がりがそんなにね、うん、なかったんですけれども。まあまあそんな日ということで、
はい。
はい、記憶に、していただけたらと思います。それでは次のコーナー。ぜひぜひ憧れ
なはれいや。
このコーナーは沖縄に憧れてる我々神戸人が沖縄で行われているイベントごとに思いを馳せたり、沖縄に憧れてるゲストさんを紹介したりといった沖縄への憧れのみで構成されているコーナーでございます。今日はですね、今日もおショーがね、もうルンルンな感じなんですけれども、はい、プライベートサロン。サラさんより平岩由紀さんお越しになっております。
いえ、べっぴんさんです。
ね
え、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。
ゆきちゃん。
はい。はい。ゆきちゃんでーす。
距離が深くて沖縄っぽい感じの。
そうですね。ね、うん、言われますね。
言われます。
はい、はい。
で、沖縄のね、この番組は沖縄への憧れを、はい、お話していただくコーナーなんですけれども。
憧れ満載ですよ。
満載です
ね。はい。
で、
まさに。
ところで沖縄、
行かれたことないんですよ。
あ、そうなんです。
そうなんです。
もう何回か旅行で、予約まで取ってるんですが、うん、母がちょっと急病とか。はいはい、で、ご縁がなくって、うんはいはいはい、私も海外も日本も結構行ってるんですけど、うんうんうん、沖縄だけないんです。
いや、そういうとこありますよね。
あります。ご縁のないとこです、
ね。どうしても行けない国ってあるんですよ。うんうんうん、
でもこれで沖縄が繋がる。
だ、うん。そういうのありますよ。
え、
うん、あります。
何ヶ月に一回行くんで。
きっかけで。
うん、そう。
沖縄ストンと入れるんですよ。
うん
うん、まあ沖縄に限らずですよ。僕の場合はインドやけどね。
うん、あ、インド、う
ん、インドがね、今まで1回しか行ってないんですよ。
1回行ってん
の？そっから入れないんですよ。ゆきちゃんと一緒、
うんう
ん。なんかあるんですよ。
そう、なんかあるんですよ。
なんかあって飛行機まで取ってて、うん、便まで決まってて行けないっていうね。あるんですよ。ゆきちゃんの言うように。
でもね、この番組ね、
うん、
沖縄に行ったことないっていう人が結構何人もいて。
はい、
あ。行ったけど、うん、その後で、来年行きますとか、
うん、
ちゃんと行けた人もいるし。
これね、ディレクターに言って、統計取らなあかんね。
行ってない人
の、うん、このコーナーのパーセンテージの比率出していかな
あかん。あ、なるほどね。
今までにこの番組出た人で、うん、いわゆる統計、うん、何パーセントが沖縄に行ってないとか、
うん、
で、その後何パーセントが沖縄達成できたとか。
うん、ほんで、行けてない人たちを集めたツアー。おしょうと行く、沖縄ツアー、倍おしょう持ちってやつです。
じゃあ、現地集合、現地解
散、
うん。で、現地で、日月陽子さんが待ってて、
うんうん、
これ見逃しに、ドヤ顔で案内すると思うんですよ。
私
で案内イコール、彼女は、ちゃんと食べさせてくれるし、飲ませてくれるし。
なるほど、いいですね。
おしょうじゃないですか。
で、僕は、ちょっとその案内されてる、ガイドされてる時間は、その場を離れまして。
ゴルフか？
そう。
ゴルフか？
ゴルフツアーはご案内させてもらいます。
ゴルフより最初はいろんな観光したいですよね。
いや
まあ、何したんですか？
食べたいですね。
私
やっぱり豚足とかすごい好きなんで、豚が好きなんで、なんじゃらマミー豆腐でしたっけ？
ジマミー。
あ、そうそう、それも食べてみたいし、はい、青森も好きですし。
青森好きなんですか？じゃあバッチリ。居酒屋巡り。
そんなの飲んではりましたっけ飲む印象なかったな。
最近ここ2、3年は飲んでないですけど、もう湯水のように飲んでました。う
ん、飲んでました
はい、
ね。
はい。最近ね、周りのお友達が飲まないお友達ばっかりなので、飲めなくなりました。で、飲まなくなりました。
飲まなくなってちょっと減った。
最初、と何年か前お会いした時はもう湯水のように、料理酒でも飲んでました。
料理酒
料理酒でも飲みたいぐらいに毎晩飲んでました。
うん、ほな、酔い方が綺麗なんかな。ね、何本飲んでも。
ロレツは回らなくなります。ロレツは回らなくなりますが、ただ意識はずっとあります。記憶もずっと失いません。
う
ん、酔い方綺麗かもしれません。だから、ロレツだけ悪くなるだけで。
だいたい僕酔っ払いが増えた、来た頃には、さっさと帰るんですよ。巻き込まれたらかなわ
ない。もし飲めませんもんね。
うん、飲まないし、で、飲んで、ほろ酔いで、あ、楽しいなーっていうぐらいになって、ほんじゃあえて帰るんですよ。
私もその口ですね。
うん、だ長い酒の席は嫌い。
巻き込み事件がありますからね。
そうそうそう。
もうね。絡まれたりね。
どんどん怒られてね、なんも知ら
ない。なんでやろうみたいな。
思いますね。
急にスイッチ入りますもんね、怒る人。
なんか、説教を始まったり。
さっきまで普通に喋ってたやんっていう人が急に、なんか。
もうで、翌朝とか、翌日聞いたら、何にも覚えてない。
そう、覚えてない、覚えてない。
覚えてくれてない方が楽なんですけどね。
でも、あれほど腹立つ瞬間ないですよね。
ストレス溜まってるんでしょうね。
あんだけ言っといてみたいなね。
なんか、泡盛りから偉い話になった。
あ、すいません、すいません。はい。沖縄行きたい。
豚が好き、酒も好き。ほんで、他になんか、もう行ったら、これは、これは。
海好きですね。
ブルーね。
私、貝取るの好きですね。
あ、じゃあ、バッチリですやん。
私ね、和歌山の新宮出身で、
はい、
はい。もうね、18までマクド食べたことないぐらい田舎もんなんで、もう私も、サザエとかアワビ取らしたらもう負けませんね。
サザエ、アワビ、ウニ。
ウニもそうですね。伊勢エビとかもね、好きですね。
甘になれたんじゃん。
そう、今年母に、4年半ぶりに、田舎に帰れたんですけど、毎日サザエ取りに行ってたんですよ。
すごい。
旅吐いて。で、母に、あんた行く道間違いだな。ヘアメイクやなしに、甘やったな、って、母に言われました。はい。海大好き。
えらい綺麗な人が上がってきて、一瞬で、美女扱い。
何って言われるよね。こんなおばさんいましたみたいな。いや、あれや、ほんなゆきさんと行く、あれ。和歌山ツアー。
なんで和歌山よ今、沖縄から。
サザエとかも撮りたいやと。
自分食い意地が発動だけ。食べたいだけだ
ね。じゃあ、宮古島とか、膝とか腰あたりで熱帯魚バンバンいるので、もっと潜りはるから。すっごいもう世界が見える。
海好きですね。大好きですね。
宮古島おすすめ、沖縄。
じゃあ僕はタンク背負って行くから、どんだけ長いこと折れるか。
それそっちの方が折れる。
勝負。
でもさっきね、手道って沖縄の豚足のこと、言いましたけど、私今ふっと思い出して、めっちゃ食べに行きたいとこがある一緒に。
あら。
沖縄の灯台っていう、多分リスナーの方皆さんご存知だと思います。
灯台？
本当に灯台っていう名前よね。
へー。
東京の台やったかな。で、って言ったら、もうみんながもう、タクシーの運転手さんもみんな知って連れて行ってくれるっていうところなんですけど、一軒だけしかないんですけど、沖縄の豚足と、沖縄のおでんしかない。もうそれだけで勝負してる。
へー。
島おでん。でね、豚足を、もう何十個も、鉄板の上に並べて。
うん、食べたいです。
塩味の。それをね、上からまだ、さらに鉄板でグーッと押さえて、何十分も待たないといけないんですよ。でも何十分も待つから、上がってきた時に、もうでっかい一枚板みたいになってて。
コラーゲンですからね。
で、パリッパリなすと、皮が。
パリッパリッ
パリ、もうだって何十分も押さえてるから、鉄板で。私、豚足苦手やったけど、もうそこで、食べれるようになる。
どうせだったら工場のプレスでパシーンって
やって。一瞬、そこは絶対好きやと思うわ。
あ、そう。
うん。美味しいですよね、豚ね。ね、耳も何でも美味しいですね。
そう。
そこも、お正に連れてってもらって。
いや、だから。
楽しみにしてます。
嬉しい。
嬉しい。見て、見て、そこで食べて、夜またちょっとライブとか見て帰りし、ステーキ。
うん。いいですね。
最後、ステーキ、寝る前。
うん。僕は行くよ。
行くでしょ？
だから現地集合、現地解
散。なるほど。
で、現地集合しても、その行き先で、行った先は全部お正月ですよね。
だからそこから先はメーター付きなんですよ。うちの車もね。メーター付けとくんですよ。
沖縄で何の商売しとるんですか？
いやいやいや、まあこれはもう任意の支払いで。
任意。
お供えというやつ。
あ、任意ですって。任意やったら別に。
でも降りられへんよ。ロックかかって。
降りられへんでしょ、連れてってもらえるんでしょ、
で、中に排気ガスどんどん入れるよ。
危ない危ない危ない。怖い怖いもん。ま、そんなゆきさんなんですが。じゃあ、あれですね、沖縄への憧れっていうのはやっぱその食べ物。
うん、食べ物ですね。食べ物と海ですね。
どうなんやろね。新宮の海もめちゃくちゃ綺麗だね。
綺麗ですね。綺麗ですね。
綺麗ですね。透明度が。
そう、今回、あ、こんなに緑なんやなと思いました。青なんやなと。熱帯魚もいっぱいもちろん見ましたし。
熱帯魚いますもんね。うちもね。
沖縄の海と
か。それは沖縄の方が綺麗ですよ。全然やっぱり違いますが。でもまあ、新宮も綺麗ですよ、やっぱり。
新宮出身って知らんかった、今。
あ、そうですか。
初めて知った。
まあ、神戸出てくるときは大変でした。上見て歩くの。田舎もんやから、カバンすられるって、親戚中に。駅歩くときは、 腕に、カバンを引ったくられるようにとか、もうなんかもう、もう田舎も丸出しでしたね、本当に。
いや、そこら中で発砲事件やとかね。
そうですね。
今日の冒頭のね、話
だ。今日だけやる。
はい。毎日そんなやつすごい。
やってない、やってない。うん。まあ、香港じゃあるまいし、あんた、催涙弾もなかなか飛んでけへんで。
怖いね、香港もね、今。
ねえ、どないかわらせなあかんで、ほんま。もう、明日の沖縄になるから気をつけなあかん。
明日の沖縄、
はあ、いやいや、香港がやられたら、今度台湾で、台湾やられたら、今度、でもどんどん危ない。考えたら、
今のうちに遊びに行っとこう、沖縄に。
いやいやいや、それ取られるというのが頭から決めとる。自由を言うやっちゃう。うん、なあ。まあでもね、今日はほんの後で、あの、このまた、おもろい話があります
。本業のね、方のお話もね、お聞きしたいんですよ。
本業じゃない方が流行ってんねん。
そうな
ん？
そうです。
これだからおもろいねん。
ちょっとそれは楽しい。
本業じゃないね
ん。そうなの？そうな
の？どんな、
ちょっと面白いやんか。ちょっと楽しみにしておきますんで。さて、本日のおもろい話ありますね。引き続きゲストはこの方でございます。平岩由紀さんです。
ゆきです。よろしくお願いします。
はい。ゆきちゃん。
はい、はい。
これね、さっき本業が、まあ、言ったら、まあ、出張しながらヘアメイクをして差し上げる、なんていうの？
本業はね、出張美容ですね。髪の毛切りに行くんです、ね。
うん、出張美容か。そういうことをしてはんねん。はい、これ本業なんや。
今日も朝から、六甲病院とか、海星病院、髪切りに行ってきました。
ね、は
い
は
い。こういうね、やっぱり、今、現在動けない人。
そうですね。通えない人たち。
あと、老人ホーム、デイサービス、ご在宅ですね。
すごい心優しい仕事をしてはる。
そうなんです。そう
です。腰半分の、ね。
そうですね。そうですね。
うん。この、大事なことやってはる。はいはい。ところがよ。
はいはい。ね、さっきの話。
ところがよ。ところが、どっこいなよ、これ。あのね、フェイスペインティング。
はい。顔に、そうです。いろんな描いたり、あの、メイクとか、特殊なやつ？
そうです、そうです。あの、ユニバーとかでやって
る。あ、はいはいはい。
あんな感じ。
この、今の時期、バッチリですやん。
そう
ね。
もう時期だって、ハロウィンの時期には、バッチリ。もうでもね、ゆきちゃんの場合は、はいはい。まあ、ひづきさんが参加する、あの、イベントにはほとんど関係ないかもしれへんけど、ゆきちゃんが参加してるイベントって全部でかいんですよ。
そうですかね。
オーベストラットとかね、
水道
水道ダーッとやるやつ。
もうちっちゃい、一応一応大丈夫みたいなやつ。
いやいやいや。
あの、そのバス停のね、あの、バス停で歌ってるような、そんちゃん。もっとステージがあって。
そうですね。
で、そこには必ずやって。いてはん
ね。あ、そうなんですね。あの、写真とかで私の知り合いとかの写真とか、たまにね、お顔はね、拝見、
私ね、
っていうのは、だから、Facebook とかで、多分あの、見てるからさっきお会いした時に、どっかで見た、例えば、あの、山田の、ジュンボさんだ。
そうですね、そう、ジュンボさん。
あと、三宮センター街の方々ですよね。
はい、そうそうそう。センター街とかね。
はい。どっかで見てはる
らしい。ところが、その、フェイスブックの写真見ても本人かどうか分からへんぐらいの。
ペイントしてしまってるんでね。
してしまってるね。難しいよ。ゆきちゃんって分かるまで。いや、分かる
ときに。髪の毛、もっと
長かったですね。はい。今また短く切ってますけど、はい。
どっかで見覚えが。
そうそう。それが、めちゃくちゃ流行ってるんですよ。
なるほど。
引っ張りだこよ。
ねえ、
今ゆきちゃん、もう、今がちょうどハロウィンのね。
ピークですね。
ピークやんか。
ピークですね。もう、あの、子供の日ぐらいから10月まで、終わりまではピークですね。お店があったりとか。
そうですね。子供も喜ぶよね。
そうですね。
はい。もう、すごいね。その技術が。
はい。いや。最近はもう見て、こう、若い子、やっぱババアが描くよりも、若い子が描く方が子供らも喜ぶので。
子供さんとかの、
そうですね。あの、商店街とか夜店っていうのは、子供たち、商店街さんがお金出しはるので、その名で子供たち無料で、無料でフェイスペイントできるので、言うたらユニバで行くと3500円とか5000円するわけですよ。それが無料なんで、めちゃくちゃ並びます。元町で450人ぐらい。
うわぁ、1日よな。
そうです。
すごい。
それを4人ぐらいで描いていきます。ね、はい。
いや、それがまたね、言うたら本気出した時のメイクの凄さ。
でしょうね。
はずらね、ごっついね。
まあ、子供たち相手の時はもう可愛いユニバみたいなやつなんですが、
ちょっとなんか描いてあげるキャラクターみたいな。
やっぱり、 今年は、まだ30、最後のね、ハロウィンは、高級クラブのお店にペイントに行き、特殊メイクに行きますし、あと北のホテルも行かせていただきます。最後の最終日、31日ですね。はいはい。
それは、もう、ある程度このメイクをするって決めてるんじゃなくて、その場で。
ね、大人の、その高級クラブさんはいつも、そのお客様を特殊メイクとか仮装で、お迎えするんで、もうこっちも本気で行きます。
さっきにも皆さん。
まあ、北のホテルさんは、まあ、皆さん従業員なんで、あんまり怖いのはできないんで、まあ、子供と同じような可愛い感じのっていうご要望をいただいています。あとは、そうそう、パーティー、いろんな社長さんとかね、パーティー行くのに、個別で、ホテルちょっと、私だけしてとか、個別も行きますし、そういうのは結構本気のペイントで行きます、
ね。店員さんもでも嬉しいですよね。その時にこうしてもらえるっていうのも。
そうです ね。嬉しいと思います。大体もう書くと、ペイントなんかしてもらったことないってみんな言うんで、みんな緊張されてますね。特に男性なんかメイクしたことないのでね。
あ、そう。で、ほんで、結構ね、このゆきちゃん自身が、いよいよ、その自身でハロウィンを企画してはんねん。
まあ、今年、
いっぱいあっちこっちに、
呼ばれるのに。
ゆきちゃんが参加しないハロウィンは日程ずらしてくるぐらい。
そうですね、ありがたいですね。
人気アーティストなんですよ。なんけど、ご本人自身がいよいよ元町のね、三丁目で、バーカーンとやることになって。
そう、イベントを。はい。
ああ、そうね、元町のあの商店街とかも。
はい。元町さんでいつもお世話にね、3年4年ペイントさせてもらってて、で、かつ私、純坊さんと、3年前ぐらいから、障害のある子供たちって、ペイントしたことが、あの子たちないんですよね。あんまりそういうとこ行かないんでね。で、それで一回やったことがあるんです。髪切りに行った時に児童デイっていうものがあって、そこですごく自分の息子に似た子がいて、ちょっとやっていいですかと。で、やったら、親御さんたちが泣いて喜んでくださって。で、それから、そう、郵政支援学校に、ペイントに、行くようになって、純坊さんも行くよって言ってくださって、方なんでね、で、二人とうちのスタッフで、もう三年、行ってますね。で、それで何か、その子供たちに、そうやっていろんな、知ってもらいたい。障害者の子供たち。妊娠したら妊婦さんに目行きますし、ね、介護するとお年寄りに目が行きますし、で、障害者の子供たちってあまり周りにいない方は知らないんですよね。知ってもらいたい。で、ペイントしたりもっといっぱいボランティアじゃないけど、お返ししたい。
同じようにこう楽しむ権利はあるわけやからね。
もちろん。
そういうの知ってもらいたいっていうイベントなんです。で、ちょっとまあビールしか売りませんけど、お金目的じゃないので、売れたそのお金を、そのペイン、なんていうかな、その、出張費にしたい。っていう、私あまりお金集めたり、その協賛とかも下手くそなんで、なんとかどうやって稼ごうかと。なんでまあ、かつ、神戸を盛り上げて、神戸でお世話になってるんで、神戸を盛り上げて、大人のハロー仮装大会で、みんなが楽しめるイベントしたいと思って、今年やりました。
ハロウィンなんかは、子供たちがね、
そうなんです、子供対象です
や
ん
か。まあ、元のことの起こりがそうやから、やと思うけど、それを、その大人が楽しむハロウィンにしたい。そういうのもあっていいんちゃうということでね。
そうです、そうです。
先週やったかな ?22 日。
はい、はい。
収録ですけども、28日放送なんで、もう終わった手で話してください。
あ、それ言ってしまってるんですか、
あのイベント。
はいはい。まあまあ、ぼちぼち。
そう、もういろいろやってもらってて。
あ、そうそう。僕もいろいろやらせてもらったんですよね。
もうね、うちのスタッフがお正の頭にペイントをね。
もう4人がかりで頭塗られました。
一人かな
一人やったかな。ちょっと記憶障害がちょっと少しだけ出てました。そうか。で、もういろんな、まあ、アーティストもね、入ってきてね。
はい、
まあね、そんなんで、いろいろこう、元町界隈を盛り上げるという中ではコミットして、ね、 いいことしてると思うわ。
あ、そうですかね。うん、ただね、その、うん、イベントする実行委員長としてはもう下手くそでしょうね。そのお金を集めるのが嫌いだからお金くださいってことが言えなくて。
実行委員長は、はい、そういうの下手でいいんですよ。ね、
営業の方
参謀が。
参謀もみんなグダグダなんで。
いや、僕は町にはあの優れた広報部長いらっしゃいます
よ。あれダメですね。
あれダメ。
公務省なんです。あれ。
でも本当にあれですね。それを、その、ことし、ボディ、ペインティングをね、はい、しに行きたいけど、そこに行くための、やっぱり旅費もいります。交通費とかもね、うん、最低限いりますし、やっぱその、機材というか、具材といいますか、
いります。
いります。いります。これもお金かかることですもんね。
そうなんですよね。うん、
まあ、せめてそこの部分をね。
そうなんです。交通費とか、ね、ちょっと、お茶代ぐらいに出してあげたいっていう、スタッフたちがみんなね。
ね、おっしゃる。
うん、あ、おしょう。
おった。いや、僕もね、うん、出演料ぐらいもらいたかったな。
逆、
う
んうん、肩もみます。
投資した、ね。頭まで貸してんで。
あ、そうですね。
頭貸したんですか、うん、頭に塗って書いてもらったんでしょ、うん、
頭剃ってきてもらいました、ツルツルに。
書いてもらったんですよ、おしょう、う
ん。今日もツルツル見せなあかんのかな。
いや今日書いてほしいですか。
どちらでも。うん、そう。いや、そんなんでね。うん、結構、で、先週か、はい。10月22日にやって。はいはい、でも、そこから引っ張りだこよ。
でしょうね。
もう水道筋行きの、また元町やりのいてね。
うん、19日、灘の酒でした。灘の酒のイベントとストラットがダブルできて、ね、ちょっと分かって、二手に分かれていって、うん、その次が水道筋ハロウィンでした。
うん、は
い、
うん。
ということ何人かのもユニットというか、グループみたいな感じで。
まあ何人か若い子が4人ぐらい、今4人、6人ぐらい動ける子がいるので、うん、まあまあ、任せれること。私はまあ、
うろうろ。そういうスタッフもね、増えてきたし。
増えてきたと言って、でもやっぱりかける子って限られてるの特殊技術なんで。
ですよね。
日月陽子さんちょっと書いてあげて。あ、書かんでもええか。そのまま
書いてほしい。やってほしい。
でもそのままいけそうですね。
そのまま。
ノーペインティングでも全然。
ノーペインティングで、ね、怖い、うん、怖いって言うでしょ、うんうんうん、ハロウィン去年すっぴんでしたからね、もう。一番怖かった
それね、あれびっくりしたわ。
ノーメイクの
ノーメイクで、ここまで怖い人
幽霊、う
んうん。めっちゃ怖いね。
結構もう40代まだ皆さん怖いと思いますよ、みんな。私もですけど。
恐ろしいですよ、
うん。あ、そうな。そこはあまり言及したくなくなってきた、だんだん。
え、なんで
怖すぎて。
私たちもこの普段のメイクがもう特殊メイクですからね。
そう
ね。
美しいね。
あ、そう。特殊女性ってそうなの？
そうですよ。
へぇ、
まあ、一番知ってるんじゃないですか？
いや、僕は、美しいものは美しいまま置いておきたいタイプなんですよ。
うん、うまいこと言いますね。
まあ、
だから、たとえすっぴんになっても残像効果で美しいまま残しておくんです。
あ、自分のね、
資格
の。
イメージで。何の話やねん。
そうそう。どんな話や。
なんで、悩んでんねん。
このコーナーは、スタジオにお越しのゲスト、平岩由紀さんの、うっぷん、お悩みを、完膚なぎまでにぶち壊す、日月陽子と、
仏様のように、包み込むラピスを少年。
スッキリもしくはズータボロにしていくコーナーです。そんなんでございます。はい、スッキリの場合は雨、ズータボロの場合はムチです。
あ、怖い怖いコーナーですね。
ちょっと怖い。
雨とムチ、は
い、
ね、う
ん、いい話しないと雨なかなかもらえないんですよね。
なんかそのもうどんどん何言うていいかわからなくなってきました。
余計に。
いやいや、そういう時はムチが飛んでくるんですよ。
悩み。
ひどい番組やね。
ね。
うん、
もう何でもいいですよ。
悩みね。
うんうん。
匂いを嗅ぎたい。
なの？
匂いフェチですね。
もしかしたら
悩みじゃないんですけど、こう例えば彼氏ができるとか、うん、息子ですね、うん。娘の匂いは嗅ぎたくないです。息子の匂いを嗅ぎたい。
そう、男の匂いということ。
好きなんでしょうね。フェチなんでしょうね。
フェチ。例えば
でもね、好きな人しか無理です。だから、好きな人と息子しか無理です。その辺の人は別に嗅ぎたくない。
その辺のおさんの
ことは、ね、そうです。そうです。嗅ぎたくないです。もう脇の匂いでも。
何でもいいですね。
何でも。足の指の間とかも好きです。
足の指の間好き。もしかしてあれじゃないですか。バンドエイドずっと貼っとって、バンドエイドの忘れてた匂いあるじゃないですか。あんなも好きなんじゃないですか。
自分のとか、それはそういうのはちょっとあんまり、なんやろ、好きな人の匂いが嗅ぎたいの。変な匂いを嗅ぎたい。
変な匂いを。うん、変な匂い。
好きな人の。
あとね、最近のちょっと気づき出したのが悩みで、すね毛が好き。
すね毛？
それはもう好きじゃなくても、例えばこう、おしょうのすね毛とか、もう触りに行きたくなる。
いやいや、やめてやめて。
すね毛フェチ。
触りたくなる。毛触りたくなる。
あ、そう。
頭も好きですね。触るのも好き。やっぱり、仕事柄かもしれないですけど。
頭はあれですか、ふさふさな男のハゲみたいな、どっちがいいですか？
どっちでも別にいいです。
今、ハゲをバカにしてる。
どっちでもいいです。でも一番好きなのはすね毛です。
すね毛。
腕毛は別に興味ないです。
毛のあるすねですよね、もちろんすね毛。
そう、すね毛とは、立派だと思って触なでに行きたくなる。
すね毛がない男の人たまにいません、最近。
あんな面白くない。
もう全然
面白
くない。
ああ、でも、あれ、最近ほら、男性のね、若い子の中ではこう、うん、脱毛したりとかして、
みんな剃ってるんですよね。
ツルツルにしてるのがなんかいいというか、まあそれはそれでええんやろうけども。
すね毛上から触る方ですか、下からこう撫でたり途中ですか。
いろいろです。
いろいろいろ
したいなのに。もう変態ですよね。
僕すね自体がねほとんどないんですよもう。
面白ない男ですね。
もう頭もないし、もうすねもないし。
本当かじられてかじられて。
バッキーやるんですか。
ほとんどないんですよ。
うまいこと言いますね。そっちですね。
すねがね。
すねかじられ。
すねはあるんかな。ちら
ちらって。
ちゃらなっちゃっちゃっちゃっちゃ。
今ここで。
あんまりない。あんまりない。あ、でもありますね。
あ、
これいいですね。いいですね。ちょっと触りました。
触ってほしくて、触ってほしくて、わざとめくったりと
か。こっちはないね。
もっとボーボーの好きですね。
ボーボー？
ああ、そう。
でも、ファザーこんなんかなと、もう、その、お父さんボーボーやったんで、で、好きになる人もすごい年上の方がずっと多かったんで、ファザーこんなのかなとも最近思います。
ヒゲどうですか？ヒゲは？
ヒゲも好きです。私、床屋の免許もあるので、顔も剃りますので、ヒゲの逆剃りとか、こう、ヒゲを起こしたり、起こすって意味わかりますかね？逆から引っ張るんですよ。だからこう、横におる男性のヒゲを逆からこう触りたく、だからやめてって友達とかに、男の友達、触るんやめてって言われます。触りたくなる。
気づい、もう自分で、もう触ってしまってるんでしょうね。
触ってしまってる。そう、すごい定定がで、変態ですよね、本当。
いや、というか、職業病半分じゃん。
あ、それもあるかもしれませんね。
これでも、悩みというより、何やろ、何どう取った
やろ。初めてのパターンやな。
あ、そうです
か。願望やね。欲求やね。
欲求か。
うっぽん欲求なんかいうコーナーに変えなかった。
雨も無知もないですね、これ。
いやいやいや。
もう一個は悩みありますよ。一番大きい悩み。
悩み？
はい。
悩み？
それは、やっぱり、私、つい6年、7年前、ただの主婦でしたから、いきなりこんな、すごくね、テレビ出してもらったり、ラジオ出してもらったり、新聞出してもらったり、いろんなとこ呼ばれたり、その、ひがみ、妬みがすごくて、私、ひがみ、妬みって、そねみか。妬み、そねみって言うんですよね。それ、全然私、その、アホやから全然気づかなくて、なんで嫌われたり、無視されたり、その、いじめら、特に女性からです。男性は特にそんなあんなこと。
女性から
が多いです。
ええ。
そんな
んなんかさっぱりしてる感やのに。
全世界から恨まれてます。
私、もう、全世界が敵ですから、どんな
私もみんなと仲良したいんで。
そうですよね。
すごいショック、なんで嫌われるか意味がわからないし、
ショックです。それなんとなく寂しい話やね。
寂しい。
たまたま昨日、Facebook でね、そういうお話を書いてる人がいて、私もそこで共感して書きました。そう、やっぱりこう、人って、なんて言うんですか、やっぱり、いろんなパターンがあるんですけど、大きく分かれるのは、人の、そういう幸せを喜べるタイプと、人の幸せをこう、やっぱりそっちに行っちゃう、妬みに行っちゃう方と、二つにバーンと分かれるよね、っていう、やりとりやったんですけども、なんかね、思うんですけど、もう逆にその、それを一緒になって喜べる人でないと、なんか、それを逆にその妬んでなんな
ん
それ自分が惨めっていうか、ねえ、
そう、意味がわか、私は意味がわからなくて。
はっきり言うのとまた違いますよね。妬み、そのね、見て。例えば、変な話ね。例えば、そうでもないのに自分のことすごい綺麗、私綺麗綺麗って言ってる人とかで、正直に、いや、そうでもないあなたとかって言ったりするのは正直な気持ちなんですが、こういう風な、性格的にね、うん、例えば、こうやって言ったことをすごい悪い人間と思われたり、それも違うやんって思うんですよ。それはそれで、ね、妬んでるわけでもなく正直な気持ちで。で、そういう気持ちじゃなくて、本当に輝いてる人を、こう、どこか悪いとこ見つけて、あら探ししてっていう人間、もうほんまそういう人間めっちゃ嫌い。
つまんないね。
もう
ね、
人として。
そうなんです。
そう、本当に。
それはつまんないな。
うん、そうそうそうそう。
つまんない人間になり下がっていくんやろね、それはね。
そういうことでしょうね。
最初はもうかわいそうな人やと思ってたんですけど、最近は、 いいんじゃないかって思うようになってきました。やっぱり人気者って賛否両論なんで、やっぱり、そうやって話のネタになるっていうこと時点でもありなんやって最近思うようにして、ちょっとは強くなってくると思いますけど、
もう公人とかなんて偉い目に遭うで。
ねえ。芸能界の人とかもそうですけど。
芸能界もそうですし、議員さんなんかやろら今
ね。そうですね。
あんなプライベートもクソもあったもんやないで、
それ。そうです、そうです。
そこほっとったれよ、みたいなとこまで突っ込まるやんか。
人にこう、好かれる人を嫌いな人っているもんね。
もう
人に好かれる人嫌い。
おったおった。
うんね。
そう
そう。そういう人、なんか、ね。
うんね。
やれるならやってみたいな、ここ完全開き直って、なんか、やってる人っていうか。
うん、こう、受け入れられへんのね、考えてる人とかを、こう、いい人を。
反応を楽しんでんのかな、それ。
こう、どこかで、もう性格ですよ、多分それは。うん、どこかで、あら探しが先始まるんですよ。
う
ん
う
ん
ああ、そういうのいるね。でもな、アラ探してな。どうせアラやったら魚の出汁の方が美味しいで。
そうそう。そういう人ばっかりやったらいいんですけどね、世の中はね。
なんかさ、人の悪いとこ探したってつまんないじゃん。
もう大手もないのに口聞いてもらえんとかあるんですよね。
なんかしましたみたいな。
違う違う。ま、知り合いですけど、一回も差し飲みもしたこともないのに、もう、無視されたり、目回されてもらえなかったりとか、もう意味がわからなくて、私からしたら。
まあ、そういうのもあるな。
いろんな人いますね。まあ、特に私明るいし、誰とでもすぐ仲良くなるんで、で、またゆきちゃんゆきちゃんでみんな、可愛がっても、男性陣に可愛がってもらえるんで。まあ、
要するに、それ、自分ができないことをやっちゃってることが、羨ましくて、その、自分もやりたいけどできない自分へのジレンマの反発
うん。で、最近今まで気づかなかったけど、友達のいくちゃんが、それ、妬みとひがみやで、ゆきちゃん。
あ、ひがみやな。
ひがみやで。
ひがみ。
もうほっと聞いて、私ら皿の上の次元に行ったらええねや、ってお友達に言われて、あ、そうかって悩んでたら。
次元が変わるわけでもないねんけどね。でも、ひづきさんなんかね、普段喋る言葉自体が毒持ってるから、これはもう、あっちこっちから刺されまくってる
いやいやいやいや、穴だらけですよ。傷だらけですよ。
傷だらけやんか。ね。
強くなる秘訣を教えてください。
でもね、たまにね、その中でも、ひどくこう、自分の中で、どうしても、こう、納得いかないこともやっぱりあったりして、もうある程度も、ええやん、ほっとこうとか思っても、傷ついてしまう時も、多々あったりもするじゃないです
か。そういう時は沖縄行ってやね。
そうね。
美味しいもん食べて、
ありがとう、
おしょう。ありがとうございます。
ありがとう。
楽しみにしてます。
楽しみ。
ありがとうには、解決法には、
あ、なるほどね。はい。ということで解決したんでしょうかね。はい。はい、さあ、エンディングになりました。今日は平岩由紀さんね。ね本当にもうこんな番組にありがとうございます。
いやいやいや、楽しかったです。ありがとうございました。
ね、は
い、
お嬢にね、もう沖縄連れてってもらえることも決定したし、はいはい、よかったわ。
はい、
初の沖縄。あ、今、今
なんか。さあ、それではですね、はい、神戸のいろんなこう楽しいイベントに関わってる平岩由紀さん、
はい、
由紀ちゃんの、はいこうどうやって検索してる？どうやってコンタクトしてる？
ね、まあ、フェイスブックで平岩由紀と検索してくださったら。
はい。
はい。はい。
じゃあ、
はい、できます。はい。
SNS じゃ、フェイスブック。
はい、そうですね。フェイスブックで、インスタも一応あるんですけど、もう放置してます。
放置して
ます。ババアなんで放置、やり方わからなくて放置してます。
自分でババア言い出したらババアなんて言って。
ならないです。
ならないですね。
一体何歳か分からへんもん。
分かんないです。
分かんないでしょ？
うん、
分
からん。役年です。42です。男の役年です。
男の役年。
はい。
今役年だね。
もうなんか男に絡むこと多いな、これ。あとでスネゲ触らせてあげるね。
匂いとね、スネゲ。
匂い。これっちゃな。さあ、そうしましたら、ちょっと、ゆきさんに、申し訳ないんですけども、ラピスホールからもお知らせがございます。
はい。ラ・ピアニストでございます。これ、ボリューム3ということで、3回目。
PF2x2 というね、これまた変わったジャズセッションなんですよ。
ピアノが2台、演者は4人。
そう。関西を代表するね、ピアニストたち、ジャズピアニストですよ。
はい、
ジャズピアニストたちが寄りまして、
はい、
2台のピアノを連弾やら移り替えたり、乗り換えたり。
面白い。本当ですよ、これ。
しっちゃかめっちゃかに、そこに、
今回はね、
ボーカルが、 北昇恵子さんで、はい、これもまた神戸界隈ではもうスーパーボーカルですよ。
そして、
ね、かえらしい遠藤真理子さんというサックスがフロントで入ってね。で、安定のベーシスト三原治さん、
は
い。
ね。
このすごいメンバーで、うわーってやる
ん
です。や
のに、なんと入場料が2000円という。
はい、2000円だけ。
ね。
うん。
すごいですね。
あの、ドリンクだけ別に売らせてもらう
の
ね。
これまたあれちゃいます。あっという間にこの定員80名。
いや、まあ、そうやねんけども、あの、毎年趣向を変えていくんで、ちょっとずつ人は増えつつあって。ね、
これが11月の10日の日曜日でございます。
はい。
オープン14時30分、スタートが15時からですね。
はい。
はい、もちろん、神戸ラピスホールですよ。
はい。はい、神戸ラピスホールでね、
2ステージ、ね、
検索していただいたら出てきますから。
はい。
はい。
2ステージとも。
あ、もう、2ステージとも2000円から。
両方見て。
どうしてですよ。
安いですね。めちゃくちゃ安いです。
めちゃくちゃ安い。ちょっと赤字は出てますけどね。ドリンクで回収せな
あかん。あ、そうかそうかね。
なんとかせなあかん。とか言って思いながら。
ね、お問い合わせの電話番号が。
あ、
はい。078-366-5000、078-366-500 までよろしくお願いいたします。そして、この番組のメールも、まあ、お待ちしております。
何やろ、まあ。
naha.7807@gmail.com までです。もしくは FM 那覇のホームページからメッセージフォームで送ってください。ここまでのお相手は、日月陽子と、
ラピスをショート、
あ、雪です。雪でした。
はい。それではまた来週の同じ時間に会いましょうね。さよなら。
さよなら。
さよなら。ありがとうございました。
ありがとうございました。いや。